はい、おはようございます。すきづきんです。今回は庵野もよこさんの花と蜜蜂です。これ全7巻っぽくて、俺この絵柄見た時にさ、あれなんか見覚えあるなと思ったら、働きマンだよね。書いてる OL が頑張る話で。で、前にね、遊郭のね、話のやつを一巻分紹介して、これ素晴らしかったんだけど、それの一個前に書いてた作品で、もともとね、庵野もよこさんは女性で、で、その男性主人公がモテるために頑張る話なのよ。で、小松っていう男と男が、まあモテねえとかって言いながらも普通にいいルッキズム持ってるんだけど、さらに、髪型変えたり、眉毛をこう細かくカットしたり、メンズエステに通ったり、脱毛したりっていう、そういう、なんていうかな、女性がやってるのことを男性がやってみて、女性に受け入れられてモテるっていうような話なんだよ。俺一巻しかまだ読んでないけどね。だけど、読んでてすげえ違和感があったのよ。これどういうことかっていうと、例えば、とあるモテない女性が男性にモテるために、男性が好きそうなことの趣味をやり出すってこと。例えば、プラモとか、ガンプラとか、例えば格闘技やってみるとか。考えてみて。違和感あるでしょ、これ。なんか違くねって思うんだよ。もちろん、ルッキズム、至上主義っていうのが、まあその当時流行ってたというか、その男性ではメンスが当たり前になってくるような時代っていうのを見越してたのか、俺は批判じゃないよ。だけど、高校生としてはそういう感じ？なんか、普通の男だったら、もうね、エロ大好きだの、エロガッパだの、なんだ、その小中高だったらそんなもんだし、なんだろう、男子たるものこういう行動するだろっていうものに対して、女子は女子なりの、まあ、俺も偏見かもしれないけど、あるべき行動をするんだけど、ちょっと普通に見た時に違和感を覚えるぐらい、ルッキズム至上主義を男性に無理やり置き換えた感じ。いいんだよ。それはあくまでこの作品を正直読んだ時に評価とか紹介するのやめようかなと思ってたんだよ。読み切るまでは。読み切った後の最後の巻末の3ページぐらい文字ばっか書いてんだけど、俺それ読んで本当素晴らしいと思ったんだけど、これは、SF なんだと。このもよこさんは分かって書いてるんだよ。もし、ルッキズム至上主義が、とある男子にも、まあ、男子とか他の人には関係ないの。とある少年に、それがめちゃめちゃ乗っかって、ルッキズム至上主義だっていろいろメンツとかやってみたらどうなるかっていう、一種の仮想実験みたいなもんなって書いてあって、なんか、リアリティがないのを分かってて書いたって書いてあって、俺はそれを見て、あ、いいなと思ったの。わかる？これ。だから、こんなのまずありえない。さっき言ったように、女子が男子にモテるためにガンプラとかミニ四駆とか、ねえっていう、あと武器とか剣とか戦車とかやり出すと思うじゃん。それはちょっと現実離れしてる。なんならこれって男の妄想じゃねみたいな。わかるじゃん、これ。そういう女子がいたら、囲いたくなるし、めっちゃ付き合いたいなと思うじゃん。でもさ、そうはならんやろ、みたいな。でしょ、わかるでしょ。なんか男子だったら趣味。オタク趣味みたいなものを好むみたいな。なんか、オタク趣味が好きなダウナー女子がいたらみたいな、それ同人誌系なんで、エロ系なんだよ。それを逆でやったような感じだと思うけど、この安藤さんはもう分かっててやってんだよ。でもって、男の気持ち分からんち、みたいな。よう分からんけど、ルッキズムでやってみたらこうなるって SF フィクションなんだよっていう、サイエンティスなんとかみたいなあったでしょ？要は宇宙とかそういう宇宙旅行みたいなことをやってるぐらいの、ぶっ飛んだ設定を盛り込んでみましたっていうこと。そこが分かって書いてんだよ。俺分からず書いてて、これなら、女子にモテる男子はこうだったらモテるぞっていう感じで、メンエス行ってみた、眉毛剃ってみた、脱毛してみたっていうのを、高校生とかやるわけ。ちょっとぶっ飛んでね、これホストとかそっちの方でもう、なんつうの、なんか出会い系詐欺とかやるような青年とかで金ぽ、ね、女子からね、なんかこう、うまいこと奪ったりとか、そういうね、やりもくとかっていうならまだわからんでもないけど、ちょっとぶっ飛んでるよね。そこはリアリティを考えても、とりあえず置いといて。でも、このルッキズム至上主義って、確かに、韓国とか他の国では結構でかくなってて、若い頃から、なんていうの、言っとくよ、これ。男子だったら背伸ばすために牛乳飲んだり、あと、あるじゃん、背中。こう足を伸ばすような靴履いたり、あと足を伸ばすために素手とかこう伸ばすような手術、そっちの方が現実的。まだわかる。わかる？これ。男子の、女子のコンプレックスはある意味胸だとすると、男性のコンプレックスは身長なんだよ。思い出した。 わかるでしょ？男子ならわかるでしょ？この、いくら、なんか成績優秀で係イケメンでも、チビだっただけでも、男子の序列って相当やべえんだよ、これ。ほんと。これって今の時代も変わってないでしょ？俺らの時代も、ある意味、身長、まあ、運動能力が高いってのはもちろんそうなんだけど、もう圧倒的チビってなっちゃった瞬間に、もう、それだけで舐められるみたいな。悲しいよね。だから、ある意味、女子のルッキズムコンプレックスってのは、男子だってある意味身長コンプレックスになりつつあるってのは、俺はそれはもう今でも多分そうじゃないかなと思う。本当そこがずれることはないと思う。だけど女子の安藤さんはそのルッキズムと言いつつ身長についてはあんま触れてないんでね。身長普通ぐらいな感じだけど、でもね、本当その身長はでかいよ。変えられないけど。でも女子にとってある意味胸、ね、ないとか。でも、でかすぎるとでかすぎて、またちょっと運動しづらいとかってデメリットもあるしね。あと、下手に男子に注目されまくってうぜえみたいなのはあるかもしれないけど、でもそういうもんなんだよ。で、俺がすごく評価したのはもう一つ、ガングロギャルがいるってこと。これいいよね。なんか2000年ぐらい、なんか随分前に出した本だけど、マジガングロギャルは絶滅したよ。今、渋谷とか、そこでもガングロってやついないし、でもね、俺らの当時のね、時代はね、ガングロギャルいたんだよ。黒っていうかヤマンバっていうの、でもそれが彼女たちにとって一つの、魅力だから、多分ガングロの中で目を白くすることによって目立つって言ってるわけで、今ってさ、スノーっていうさ、俺目を分からんけど、顔を加工して目がでかく、顔細く、顎を細くみたいなことをやる加工写真とかあるし、なんなら動画撮影でもスノー随時ね、こう適用させるような仕組みとかあるらしいけど、だから、ルッキズム至上主義においては、なんだろう、ガングロみたいなことじゃなくて、もう画像加工でなんとかするみたいな、あとも整形するとか、まあいいと思うんだけど、クソ金かかるよねっていう。なんかこの小松さんのね、小説青年が頑張って、髪切ったりするのも8000円だし、まあ当然ね、脱毛とかでもいくら何万とかかかるし、大変なんだけど、女子にモテるために、頑張るっていうその姿はいい。姿はいい。だけど、身長とかそんなものを無視して、女子が喜びそうなことをやるって言ってもね、俺思ったの、なんかホストキャバクラとかの動画とか見ててもわかるんだけど、その、モテる、その何、なんつうの？こう、例えば、おっさんがモテてる、俺はモテてんだよ、恋愛テイクバッチリなんだよって言いながら風俗大量に通ってて、自称モテてますっていうのは違和感あるでしょ？じゃあ逆にキャバクラとかで、その、何、キャバクラでいっぱいお客さんをね、男を手玉に取ってか、そう売れてるようなキャバ嬢がいたとして、それは恋愛の、プロかって言われたら、それもまた違うでしょ？お金もらって接客するっていうのは、恋愛においてはそれはプロかって言うと、それはまた違うよね。なんかわかるか？この、なんか、その、モテる部分については、本当に、あと言うと、恋愛詐欺師もやってる人たちもモテるのかって言ったら、またそれもなんか違うよねっていう。目的がさ、金をぶん取って、信用させて金をぶん取って、また、あとは体とかうまく使って、女性たちを、はべらかしてとか、そういう騙して、金を奪うっていう、恋愛詐欺師、結婚詐欺師。確かにモテるかもしれないけど、それが恋愛のプロかって言ったら、また話は違ってくるじゃん。そういうのもあって、その、お花とミツバチ、これは、本当王道の恋愛ものなんだけど、女性が見た、女子が見た、女性だよね。漫画家さんの女性が見た、男子が女子っぽくなるようなプロ、そうなんだよ。だから今思った。その、この花と蜜蜂は、女性視点から見た男子をルッキズムに染めてみたっていう実験なんだよ。逆に言うと、男性作家が、男性漫画家が恋愛ものを描いて、女子視点で、女子がミニ四駆、キン肉マン、戦車、戦闘機好きのオタク、頑張ってなってみたっていう女子がいましたっていう物語って考えると、違和感は覚えるけど、男性は喜ぶよね。そう。だから、俺も分かった。これ、もともと花と蜜蜂は、青年誌っていうか、もともと女性作家でいろんな漫画描いてたんだけど、シュガシュガルーンって、この方の漫画だったんだね。その、女子が読んで、いよいよ花と夢とか、チャオとか、そっちの仲良しとか、そっちの類の方が、ね、読むような、女性が読むような本を書いてたんだよ。だからそれを青年誌として読むように、そういう、要はちょっとチャレンジ的なところでやってんだろうね。それって青年が読むんだから、男子が読むような内容なわけ。なんだけど、書いてる内容が女性が喜びそうな書き方が継続されてる。だから彼女は最後の巻末で SF だって言ってて、男の気持ちようわからん。うまく書けない。男のね、その視点とかはようわ書けないっていうのを自白してるから、俺はすげえなと思ったわけ。そうでしょ？違和感あるでしょ？だからさっき話したね。男性作家が女子校とかで、女子校というか、さっき言ったとこで、キン肉マンとか、戦車とか、戦闘機とか好きじゃん、男。 男子が中二病だよね。そういうようなものを身につけたら、私はモテるんじゃないのっていうのを思い始めて、ルッキズムじゃないよ、今回は漫画オタクっていうところをやってみたっていうんだったら、男子は割と喜びそうだよなと思うけど、女子から見たら、んなやついねえよっていう。一周するよね。で、男性漫画家が、女子の気持ちがわからんちん。ちょっと SF にしてね、ルッキズム修行主義じゃなくて、今回は漫画を、ね、オタク、その男が好きそうなオタク文化を無理やり女子に当てはめてみたら、で、モテさせてみたっていうのを書いてみたけど、女子の気持ちわからんちんって言ってる感じ。この感覚。いや、でもね、いいよ。だそこを割り切ってるところがいい。本当に。あくまでも SF として成り立たせたらどうなのかっていうところを、一個のテーマとしてやってるっていう意味で俺はすごい評価してる。だから、俺も、その現実だったらいねえよ、そんな女子いねえ、そんな小松いねえよって言いたくなるけど、その仮想としてやってるっていう。だから、でも結局ぶっちゃけるとさ、エロ漫画とかエロ同人誌とかってのはさ、ありえないぐらい1話でさ、ホテルに行ったりするじゃん。でも、まあ、いわば、その男性にとっては、まあね、そういう抜く目的みたいなものにおいて、ありえねえけど、無理やりその展開に持っていくっていう、まあもしくは、すでに恋愛の、その、ステータスがマックスな状態で付き合ってて、ホテルに行きましたぐらいの展開じゃない。でも、リアルで考えたら、そうはならんやろってなるでしょ。でも、そうはならんやろってなってても、男性の一種の目的であるベッドインみたいなところを、が目的だから、その途中経過が仮に強引だろうが、むちゃくちゃだろうが、いいんだよっていうね。最後に、これ結構俺じゃなくて、いろんなその、まあ、男女の考え方の違いっていうところで語ってるのは、男性はいろんな作品の世界にの住人として潜り込んで、そこで自分が住人になりきって楽しむっていう文化なんだよ。だけど、女性は自分が分かって、自分が理想としている自分の世界に作品のキャラクターをこっちに持ち込んでくるって形なんだよ。この違い。さっきの、だから、同人誌とかも、そのありえねえけど、そのありえねえ世界、異世界転生とかありえねえ世界なんだけど、その自分なりに納得してその住人になりきって楽しむってことはできるんだけど、女性の場合だと、自分が理想としてる世界に、王子様、要は自分がその世界観に認められた、例えばセーラームーンみたいな世界観とかね、いろんな世界観があるじゃん。その世界観に合わせて自分の、その求めてるキャラクターが、こっち側の世界に来て、自分のその理想の世界に来てくれたら、お前は入国を許すと。だからそこで許すぞってなるから、基本的に男性 VTuber とかの顔出しは基本 NG だし、同担 NG とかって言ってるのはそのあたりが来てて、自分の世界同担 NG だからね、すごいね。だ男性が同担別に OK なのに対して女性が同担 NG って言ってるのは、自分の世界に入り込んでるやつが二股というかね、同担やってるようなやつはそこは許せんぞみたいな、まあそういうような感じ。そう考えると、こういう花とミツバチっていうこの一種の実験的な女性作家が男性のまあ考え方とか少年とか心理があんまよくわからんけど、ルッキズム至上主義を男子がやってみたらどうなんのっていう思考実験って考えた時に、俺は面白いと思った。でもリアルで考えたらそんな男子いねえよって俺は突っ込む。そんでね、最後、ルッキズム至上主義自体は今でもそうだし、より過熱してきたったら間違いない。で、韓国とか日本もそうなんじゃない、中国もそうなんだけど、ルッキズムってのは本当に過熱し続けた結果、やっぱ整形とか身長を伸ばすような、その、要は手術っていうのはいっぱい増えちゃった。でも、遺伝子は変わらんのよ。だから仮に整形手術2000万使ってバリバリの高身長、目がでかい、顎がシュッとしてるとかって、あと痩せてるって、脂肪吸引して痩せてるっていう男子がいたとしても、遺伝は変わらないからね。だから顔は結局、チビになっちゃうし、もともと肥満体質になっちゃうわけ。そういうルッキズム至上主義が、今、確かに日本でもあるけど、でも俺、今思うよ。これだけさ、なんつうの、男子たちも装飾化してるわけよ。つまり、もう諦めてんだわ、これ。だから、今の男子は女子たちにモテるためにルッキズム至上主義だって、メイエス行くぞ、眉毛剃るぞ、脱毛するぞ、ウェーイっていうような時代になりましたか？イエスかノーかって言われたら、俺はどうだと思う？もう恋愛を諦めてる。自分の趣味に走る。今の、まあ、装飾系ってこと言われてるぐらい、今の男子っていうのはその恋愛のリスクというか、その恋愛によって得られる恋とか、もちろんね、ベッドインとかあると思うよ。だけど、そこのリスクリターン、そこに対して投資して、自分を投資して頑張るよりも、自分の趣味、自分のオタクの趣味の方に走って、自分の好きなことをやる方がノーリスクだし、それこそお金もかかんないし、まあ趣味だから、自分の趣味にオールインできるし、その、振られるとかっていうその恐怖だよね。その、なんか、まあ暴力は逆にないと思うけど、そういうリスクを恐れて、男子は恋愛しなくなっているっていうのが、 現実だよね。俺はそれは確信して言える。ルッキズム至上主義は過激さを増してるのは海外で増してるけど、日本はもう諦めて、もうその恋愛牧場から逃げ出してるっていうのが現実。もし安野さんがもしだよ、ルッキズム至上主義じゃなくて、なんなら、その、将来を見越してね、この今みたいにそのルッキズムじゃなくて、ルッキズムあるよ、あるけど、過激すぎる、その、恋愛と、あと、その、まあ、なんとか、女子の傲慢さっていうのはちょっと失礼かもしれないけど、その、高望み風潮とか、そういう SNS による、その、本当に、こう、上の過激なことが起きたことによって、男子たちは疲弊して疲れて、上のモテる人たちは、もう全員かっさらっていく、女子全員かっさらっていく、やりもくでかっさらっていくけど、真ん中以下の男子は、もう、戦わなくて、もうやめていくっていうような、恋愛青年漫画、まあ、青年視点漫画を書いてんだったら、俺は安野さんを絶賛した。それは SF じゃなくてリアルを語ってるからね。リアルを語るっていう意味ではそう今なってます。で、SF としてこの花と蜜蜂ってのは、俺はいいかなと思いました。なんかなんで俺こんな熱弁してんだろう。でも、これは漫画の、その漫画の質として評価するならぶっちゃけると俺は微妙だった。だけど、安野さんの書いてあったその間伐コメントの考え方と思考と懺悔みたいなものを読んで、プラス、今のルッキズム至上主義と、あと草食男子がみんな逃げてるっていう、現実の乖離だよね。って考えたときに、うん、そういうなんか時代交渉っていうのかな？あるじゃん、こう、漫画そのもの作品よりも、そこに至った人、一人の女性漫画の苦労とか、今こうなってますよっていうその乖離っていう部分を見たとき、総合的に見ると、この花と蜜蜂っていうガングロギャルがいて、男性がいる、で、青年がルキズムを、まあ、お金とか大金はたいて、革命で変えていって、もう最終的にモテるようになるみたいな、そのハートフル成功ストーリーっていうのがいいよねっていう、思いました。なんか難しいね、こういうのね。